SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
シームレス学園ジャンポーン。
時刻は6時30分を回りました。シームレス学園、本日のお相手は、
非常勤の佐藤義信と
PTA 会長の上野谷さんと
教頭の明です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、非常勤、佐藤先生はですね、鎮西学院大学の、リアル先生ということでございますけども、この番組ではですね、今かかっている BGM の音楽であったり、そして先週なんですけどもね、ご出演していただいた
シャンポン教授、
鎮西学院大学の、ジャズアンサンブルの顧問になるんですかね、非常に、縁もある番組となっているんですけども、佐藤先生が発端になるんですかね。
発端というかね、結局僕が学長がやってた時に、それを始めようっていうのがスタートした一つのプロジェクトとして、
佐藤先生が学長でとして在籍されていた時に、ジャズアンサンブルをしようと、
それ何年くらい前なんですか。
2015、6年ぐらいからのはずからスタートしてる。
2015年ってことは7、8年ってこと
っていうかね、もともとはね、僕が学長になったのが2014年なんですよ。で、その時にうちの大学として何をしなきゃいけないかなって考えている中の一つとして、あそこほら幼稚園、小学校、中学校、高校、大学と、まさに学園都市なんだよね。で、その中で大学というのがあるのに何かが足んないなと思ってたのよ。で、大学としてこういう文化、カルチャーね、そういったものが生まれてこなかったらば、地域の人たちから大学として認められないんじゃないっていうようなものを持ってた。で、一つは図書館の、いわゆるサポーターズグループっていう学生のそういうのがあって、ブッククラブっていうのがあって、その学生たちがビブリオバトルとかいろいろやってたり、読み語りとか、そういうのをやってて、でそれがその小学校と一緒にこうコラボレーションやってたのね、三立山小学校のね。でもう一つはね、なんていうか、当時うちの大学の名前が長崎ウェスレアン大学で、ウェスレアンっていう名前がいわゆるジョン・ウェスレーっていう、いわゆるキリスト教のプロテスタントの一つの、メソジストの、人なんだけど、その人の名前語ってたんだけど、ある書物っていうか、その記録を見てたらば、いわゆるジョン・ウェスレーっていうのが一般的に認識なんだけど、実は弟のチャールズ・ウェスレーも意識してたっていうのが分かって、そのチャールズ・ウェスレーっていう人は、いわゆる布教っていうか、そういう伝道していく中で、音楽で福音を与えていくっていう、音楽をやっぱり非常に重視してた。だから、これはやっぱ音楽じゃん次は。で、高校も吹奏楽頑張ってるし、非常にうちに合うなと思ってる。それで、あとうちのその流れからすると、テネシーウェスリアンっていうところから、その CS ロング博士が来て鎮西学院を作っていくっていう流れがあって、で僕ね、そこで間違えたのよ。テネシーっていうのはジャズだと思ったのよ。
テネシー州とか あっちの流れとか、
そうテネシーで、でもジャズってニューオーリンズだよね。で、テネシーで、やっぱりよく考えたら、いわゆるフォークソングのブルーグラスだもんね、ナッシュビルとかね。
お酒美味しそうですけどもね。
で、結局勘違いもあって、ジャズだろ。で、なんか大学生でやるし、ジャズをすごくなんかおしゃれっぽい、おしゃれ。だからそういうことをやっていきたいなっていうような思いが一つあったのね。で、そうしていわゆる現場の方からもそういう、なんていうんだろう、ジャズっていうか、そういうものを作っていったらいいんじゃないっていうのと、学生が一つライトアンサンブルっていうグループもあって、頑張ってたこともあって、なんか流れがこう3つがこう収束するような形で、そのジャズアンサンブルっていうのを実際にやっていこう、 つまり、うん、音楽で街づくりというようなことを一つのコンセプトに置きながら、最終的にはなんか音楽の街っていうようなところに移り変わっていったら面白いなと。で、学生たちに当時は僕の夢はねって語ったのは、さっき言ったようにちょっと勘違いしてたんだけどなんかアメリカのさ、大型のこうバスで乗っかって、
はいはい、
ジャズの演奏をツアーバスツアーでアメリカを出したいよねとかなんか言ってたわけ、うん、で最後はニューオリンズだねとかいう感じ、
はいはいはい、そこはニューオリンズだった
そうそうそうちょっと修正できた
ね、はい、
なんかそんなような思いがあって、うん、でやっぱり学生たちが生き生きとしている大学っていうのをこう表現できるにもなるし、うんうんうん、まあ、そんなことでね、
はいはいはい、
だんだんだからそういう意味で学生たち頑張ってくれて、そのなんていうんだろう、うん、今音楽で街づくり、そのうち音楽の諫早なんていうふうに変わってくれたら最高やね。そして最後バスツアーやね。
バスツアー。
もう何でもないかな。俺杖ついていけたらいいんだけど。
その頃は AI がサポートしますから。あなたの体は AI が支えます。
そっちも DX が進んでるわけじゃないです
か。そうそうそう。
サポート機能が。
ただもうね、ジャズアンサンブルブルブルブルブルブルか。ブルブもね、いろんなとこからお声がかかって。
あ、そうだったもんね。
県内、結構県内レベルですよね。
うん、っていうかね、やっぱり学生の演奏もやっぱりすごく上がってきて、
うんうんうん、
良くなって、はいはい、やっぱりミストからリクエストが非常に多かったもんね。
うん、
コロナ禍で、まあ、溜まってたっていうかな、セーブされてたのが一気にちょっと解放された、去年の10月11、12月あたりは結構すごかったんじゃない。
いや、忙しそうでしたよ、うん、結構ヘロヘロしとったよ ね、
そうですね、
現実はさ、楽しい反面ヘロヘロ、うん、ね、
まあだいぶねスケジュールも
でもやっぱりさ、うん、音楽もさ、テクニックもそうなんやろうけどさ、うん、やっぱり誰がやってるかっていうところにさ、
うんうんうん、
結構みんな共感するっていうか、
うんうん、
ぜひ聞いてみたいとかさ、
そうですね、
なるんじゃないんですか、
う
ん、
だからそういう意味ではなんていうの、ほら新幹線の開通に合わせて、
はいはいはい、
ステーションフェスっていうところもさ、でしかもうん、なんていう、うちの学生だけじゃなくて、うん、高校生とか、
はいはいはい、
そういうところもやっぱり巻き込んでやっていくようになってきたっていうのは、うんうん、すごく意味が多くて、
うん、
やっぱりなんていうんだろう、うん、自己満足で終わらなくて、周りをこう巻き込んでいく、そういうなんていうのかな、わさわさ感、うん、
はいはいはい、
そういうものが生まれてくる街ってさ、
うん、
やっぱり必要だと思うよね。う
わー、なんか本当ミュージックキャンプみたいな感じでどっか、
だからそういう意味でいくとさ、うん、あそこの諫早駅のさ、あそこの空いてるスペースでさ、うん、ストリートミュージシャンがさ、やっぱり出てこなきゃダメよね。
あ、なるほど、
うん、
じゃあちょっと僕ストリートがやり直します、
うん、原点回
帰バンジョー片手に、
うんうん、あ、いいかもしれない
ニューオリンズを目指して、ね、
いやね、なんかやっぱり若い学生たちがいるのに、なんか若者の文化っていうか、多分、うん、まあ、僕から古いかもしれないけど、でもなんかそういったその若い人たちがわさわさしている、
うんうんうん、
だから若い人が何があるんだろうって集まってくる街じゃないと、やっぱり人口減少、これからの中に埋もれていっちゃうような気がするんだよな、
はいはいはい、うん、まあ、ちょっとそういった未来も見据えた形での、まあ、今後の諫早をもっと楽しく明るくしてくれる、そういった音楽の街というところも、ね、はい、想像しながら皆さんも
楽しみですよ ね、
ジャズアンサンブルの活躍を期待していただきたいなというふうに思います、はい、ということでここまでのお時間はですね、まあ、佐藤先生とジャズアンサンブル部についてということでお話をいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
秋山大輝です。シームレス学園、
さて、シームレス学園宛てにメッセージをいただいておりまして、はい、ラジオネームはヤギ印製作所のダルリさんからいただいております。
ダルリさん、ありがとうございます。
キロロが OG という話を聞いて思い出しましたと、ね、うん、新生学院大学の OG でございます。私が県教委で勤務していた頃に、文部科学省から長崎県の研修体制を視察に来た職員の対応を私が担当していたらば、私は、ウェスレアンの OG ですという女性がいましたよということで、まあ、だから、文科省で
いるいる
いるんですか。
いるいる、
ウェスレアン出身の文科省、
うん、結構うち全国散らばって頑張ってるよみんな知らないけど、
はびこってるんですね、
はい、
いや、そのご活躍ですごいな。
キロロさんたちが在学中は、うん、 佐藤ちゃんはいたの？
いた、確か96、7年ぐらいの多分卒業になると思うんだけど、はい、その時僕なぜかすごい若造だったけど、いわゆる教務部長っていうのをさせらしたんですよ、
はい、
でキロロが、まあ、玉城くんが、結局デビューって正式デビューになるわけ、うん、それが2年生の、1月よ。だから卒業間際ね。
ああ、だから当時2年大学ですもんね、
う
ん、
そうそう短大だった
からね、はい、ああそうか短大だったからだ、うんうん、はいはい、
それで、もうこのままずるっとそのままデビューしちゃって、うん、すると結局卒業間際なのに卒業しないで終わっちゃう。
あ、
それじゃあまずいでしょ、ちゃんと卒業させましょうつってですね、はいはいはい、もう教務部長もうひどかったね私もうあの担当してる先生方、
はい、
あの歩行やってくれつって頼み込んで、
あ、
授業出れないとか無理なんでしょ、
もうだから玉城シフトですよね。
そうそうシフト、もう組んでもらってちゃんと授業を全部受けさせて、
はいはいはい、
で試験も受けさせて、
うん、
そしてちゃんと卒業ということやりましたね。
はあ、そうやっぱこだわったっていうのなんか理由がやっぱあるんですか、
う
ん、
やっぱり中退っていうんじゃなくてもう本当に卒業間際だったし、うん、やっぱりきちんとしたやっぱりそれまできちんと勉強もしてたわけだし、
うん、
やっぱり卒業っていうのをきちんと与えたいなっていうのがあったし、うん、でそれに応えてくれた現場の先生たちすごかったよね。
あ、なるほどですね、
うんうん、だからあのしばらく彼女は教養科の中国コースっていうところにいたんだけど、
はい、
中国語の子先生なんかには非常にリスペクトだよね。いまだに多分つながり持ってるんじゃない。
あ、そうですか、
うん、だから多分子先生が来てって言ったら来るかもしれない。
そうなん
です
か。
あ、子先生もう退職されたあれだけどあのやっぱりそれだけやっぱりだっていうのはやっぱりそこまでしてあげればね、
うん、
そういうなんていうんだろう、長い目で見たらさ、
うん、
キロロがさいつの時代が楽しかったって言ったらさ、
うん、
あ、上田にいた時が楽しかったって言ってくれたらいいわけじゃん、うんうんうん、
はいはいはいはい、はい、
それが僕らの喜びじゃない、
うん、なるほどな。
だって卒業生がさ、うん、嫌いっていう大学には自分の子供行かせんだ
なるほどね。
いやその卒業というねあの話は卒業生というのを聞いてましたけど、うん、その卒業にかかるその直前の話に佐藤先生がこう絡んでるっていうのはね、
うん、
知らない部分である。
この話多分ね、
はい、
したことないもん。
え、あ、そうなん
だ。だから当時の森学長と僕での話ぐらいですから出てないから今初めて
言っちゃった、で
言っちゃってよかったんか。
いやちょっと
言っちゃった。
アーカイブ残しましょう。
これは収録でしょう。
そうです。
いやすごいな。
何が何でも卒業させよう、
うん、
やっぱりきちんとそこまでの責任が僕たちだっつって。分かったね。
ね、ちゃんと卒業させようと思ってくる先生がいる大学っていうのは
すごい、
うん、
あったかいね、
うん、
そこまでする必要もないわけじゃん結局。
まあ本来する必要ないだろうけど、うん、でもね、
だからそこがやっぱあったかいなと思って、
うんうんうんうん、
だから多分うちのそのなんていうんだろう大学の持っているいわゆる校風っていうかね、
うん、
そういうもんじゃないかなと僕は思う。
あ、素晴らしいですね。
あら、なっちゃった。
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります。多良見町のお弁当お惣菜専門店、
アムスリーカロリン。
あなたらしく毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援するリブワールド。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に。
生きる力を地方から、学校法人人生学院、人生学院大学。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作、 広報 PR のボイスジャパン .com。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。